3、特集1、あなたを支える青年貢献制度、2ページ。新座市は SDGs を推進しています。とあり、2ページ右上に SDGs の3、10、16のゴールマークがあり、その右に QR コードが右から約2センチ、上から約 2.5 センチのところにあります。6つの事例がイラストとともにあります。反時計回りに読みます。自分のこと、家族のこと、現在や将来にこのような不安はありませんか ?1、不動産処分、家のイラスト。2、万が一の時に頼れる親族がいない。尻餅をつく高齢者のイラスト。3、悪徳商法による被害。玄関先で商品を勧められ困り顔の高齢者のイラスト。4、福祉サービスなどの契約・費用の支払い。ベッドの上の笑顔の高齢者とヘルパーさんのイラスト。5、障害のある子どもの将来が心配。高齢の親と中年の障害のある子のイラスト。6、金銭や書類の管理。札束と積み上がった書類のイラスト。青年貢献制度とは、認知症や知的・精神障害などで一人で判断することに不安のある人がいろいろな手続きをするときに、青年貢献人などが本人の意思を尊重しながら支援する制度です。矢印が2つ出ています。1、現在の生活に不安がある方へ、法定貢献制度。判断能力が不十分な方に、家庭裁判所で選ばれた青年貢献人など、青年貢献人、補佐人、補助人が本人の意思に寄り添いながら、財産や権利などを保護・支援する制度です。事例、課題、離れて住む父が使うことのない高額な品物を買ったり、キャッシュカードの暗証番号を忘れたりして、最近お金の管理ができなくなってきた。解決、判断能力が不十分になってきた父親に代わり、青年貢献人が銀行などで手続きを行い、父親と一緒に金銭管理をしてくれることになった。2、将来の生活に不安がある方へ、任意貢献制度。認知症になることなどへの不安に備えて、本人に十分な判断能力があるうちに、あらかじめ本人が選んだ任意貢献人と話し合い、将来支援してもらいたいことを契約で決めておく制度です。事例、課題、同じものを何度も買ってしまうなど判断能力に自信がなくなってきた。今後複雑な契約手続きを理解することができるか心配だ。また同居する親族もいないため将来のことが不安だ。解決、将来自分の判断能力が低下したときに財産の管理などを任せる契約を息子と結んだ。信頼できる人に将来の意向を伝え、任せることができたので安心して生活できるようになった。
制度を利用するには、9、質問、誰がどこに申し込めばいいの。法定貢献制度、本人、配偶者または4親等以内の親族が家庭裁判所に申し立てます。任意貢献制度、契約は本人と任意貢献人が公証役場で公正証書を作成します。判断能力が不十分になったときに、本人、配偶者、4親等以内の親族または任意貢献人が家庭裁判所に任意貢献人を監督する人、任意貢献監督人の選任を申し立てます。
9、質問、誰が青年貢献人になるの。法定貢献制度、家族や親族のほか、福祉や法律の専門家などから選ばれます。本人の希望や身体の様子、暮らし方を確かめて、本人に合った人を家庭裁判所が決めます。任意貢献制度、任意貢献人は本人が決めることができます。任意貢献監督人は申し立てを受けて家庭裁判所が決めます。
9、
9. 質問。制度を使うとお金はかかるの？法定貢献制度。家庭裁判所への申し立て手数料や診断書代などが必要です。また、成年後見人などへの報酬が必要です。任意貢献制度。任意貢献契約時の公正証書作成費用。法定貢献制度と同じ費用。任意貢献監督人への報酬が必要です。制度をさらに詳しく知りたい方へ、市の相談窓口、成年後見制度推進室にお問い合わせください。相談内容。例。後見人などは具体的にどのような仕事を行うのか。申し立て書類にはどのようなものが必要なのか。申し立て手数料や後見人などの報酬の目安はどれくらいか。申し立て書類の作成の相談先を知りたい。など。相談先。場所、市役所本庁舎1階。平日午前9時から午後4時30分。電話423-2196。市ホームページからも問い合わせができます。回答に時間をいただきます。相談はこちらからとあり、QR コードが2ページ、下から約2センチ、右から約 6.5 センチのところにあります。11月に現役の成年後見人による講演会を予定しています。問い合わせ、成年後見制度推進室、423-2196